SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
6月4日ニュースです。政府の国家防衛戦略の一環として、オーストラリア在住のニュージーランド人、アメリカ人、そしてイギリス人は、まもなくオーストラリア国防軍に応募できるようになります。オーストラリアに1年以上滞在しており、過去に外国の軍隊に所属していなかったこと、オーストラリアの市民権を申請できることなど、条件を満たせば、非市民でも国防軍への応募が可能となります。マット・キョー退役軍人担当相によると、国防軍は現在、目標の人数に達しておらず、人手不足が続いています。
Currently it's about 4,400 people that we are down from the projected target.
現在採用目標に約4,400 人不足しており、これは政府にとって重大な懸念です。そのため多くの対策を講じています。国防軍に入隊するために必要な健康状態やその他の体力条件を近代化することで、さらに2000人ほどが入隊できるようになりました。マット・キョー退役軍人担当相でした。ニュージーランド人は7月1日から、アメリカ、カナダ、イギリスの永住権保持者は2025年1月から応募可能となります。一方、この新たな発表について、サイモン・バーミンガム影の外務相は、政府が外国人を国防軍に受け入れる計画は、募集の失敗を示していると述べています。これは外国人の受け入れの問題ではなく、政府がオーストラリア人を軍に加入させ、維持することに失敗したということです。目標を約5000人も下回っています。もっと多くのオーストラリア人が自信を持って軍に参加し、誇りを持って制服を着る姿を見たいものです。なぜ人々が自信を持って参加しないのでしょうか。それは何度も見直しが繰り返されている防衛政策の機能不全にあります。自信を高めるための措置が講じられていないからです。サイモン・バーミンガム影の外務相でした。アンドリュー・ジャイルズ移民相が先週、解放された移民収容者の監視にドローンが使われているという誤った発言をしたことに対し、野党は発言の根拠となった省庁の助言を公開するよう求めています。ジャイルズ移民相はスカイニュースの取材で NZYQ と呼ばれるグループの一員として解放された収容者の監視にドローンが使われていることを発言したことに対し、3日誤りがあったことを認めました。声明でジャイルズ移民相は発言の背景には省庁からの助言があったとし、その後訂正があったと明かしています。自由党のダン・ティアン議員はジャイルズ移民相に対し、その助言を公開するよう求めています。
How can he now have a serious relationship with his department when he's thrown them under the bus on two occasions? He also needs to answer the question.
2度も省庁を責めている今、彼はどう彼らと真剣な関係を保てるのでしょうか。またドローンが収容者を監視していたといった根拠となる助言を公開するのかどうか答える必要があります。ドローンが使われていなかった今、その助言を公開するのでしょうか。ダン・ティアン議員でした。ニュースを続けます。クーヨンの自由党候補アメリア・ハマー氏は、元連邦蔵相であるジョシュ・フライデンバーグが議席を再挑戦するとの憶測を受け、自らが代表にコミットすると約束しました。ABC はフライデンバーグ氏が2022年に無所属のモニーク・ライアンに敗れたクーヨンの議席に再挑戦すると報じていましたが、元蔵相はその後、政界復帰を急がず、次期選挙ではハマー氏を支持すると述べ、復帰を否定しました。ハマー氏はチャンネル内の取材で、クーヨンは自由党における内部政治を心配していないと語りました。この地域の人たちは今本当に苦労していると話します。 生活費に本当に苦しんでおり、住宅ローンを払うのにも、家賃を払うのにも苦労しています。私もレンターです。私の家賃もかなり上がっており、日々これについて人々と話しています。オーストラリア人は2年前と比べて 8% から 10% 近く貧しくなっており、みんなそれを実感しているんです。アメリア・ハマー氏でした。厳重に警備されたビクトリア州最大の刑務所で100人を超える看守が数ヶ月に及ぶ賃金の交渉の行き詰まりを理由にストライキを開始しました。看守らは4日火曜日午前7時半よりストライキを開始し、刑務所運営会社 G4S が拒否した 3.8% の賃上げに対する反発を示しています。ビクトリア州の地域社会と公共部門を管轄する労働組合のウェイン・タウンゼント初期補佐は、組合員は困難な状況の中で懸命に働いており、公正な取引を求めているだけだと述べています。タウンゼント氏は刑務所運営側について、大規模な多国籍企業であるとし、利益を海外に移転するのではなく、地元の人々を優先すべきだと述べています。元ワンネーションの党首マーク・レイサム氏が2023年3月ツイートした内容に関する名誉毀損の訴えについて、断固として対抗すると述べました。レイサム氏は無所属議員アレックス・グリニッチ氏が起こした訴訟を回避するために2万ドルの和解金を支払うつもりはないとしています。この訴訟はレイサム氏が送った露骨な性行為を微写したツイートに関するもので、これはグリニッチ氏がレイサム氏を嫌な人間だと呼んだ投稿に対する返信だったと説明しています。グリニッチ氏の弁護士はレイサム氏がグリニッチの同性愛を利用して彼を憎悪や軽蔑の対象にしたと主張しています。ニュースを続けます。イスラム組織ハマスによって拘束されていたイスラエル人の人質のうち、新たに4人の死亡が確認されたことをイスラエル軍が確認しました。遺体はガザに保管されています。この新たな発表を受け、イスラエルの人質の家族らは、ネタニヤフ政権に取引を受け入れ、人質を帰還させるよう求めています。ハマス側は先月、4人のうち1人がイスラエルの空爆で死亡したとするビデオを公開していますが、イスラエル国防省のダニエル・ハガリ報道官によると、軍は現在状況について調査中だといいます。いとこがガザで拘束されているというイファト・カルデロンさんは、人質の解放を確保するため、取引をしなければならないと主張しています。
I feel terrible. I feel like it's, they are part of my family that died today. I feel that from week to week,
ひどい気分です。今日亡くなった人たちはまるで私の家族の一員のように感じます。週を重ねるごとにますます多くの人質が亡くなっていることを耳にします。今私たちは危機的な状況にあり、もし交渉して人質との取引をしないのであれば、この国イスラエルに希望はありません。イファト・カルデロンさんでした。アルバニージ政府とオーストラリア薬剤師会は、地元の薬局から安価な薬と世界水準の医療を提供する協定に署名しました。第8次地域薬局協定は、薬局にとって有利な条件を提供し、今後5年間で総額265億ドルの資金と30億ドルの追加支援を行います。2023年に発表された処方箋を60日間提供できるという改革の結果として、数百の薬局が閉鎖される可能性があると警告される中、この5年間の協定は地域の薬局の安定を確保することを目的としています。連邦のマーク・バトラ保健相は、地域の薬局が多くのオーストラリア人にとって欠かせない存在であり、 COVID-19 パンデミックがそれを証明したと述べています。
Pharmacies very rarely, if ever, close their doors during the worst periods of the pandemic.
薬局はパンデミックの最悪の時期でもほとんど閉鎖されず、オーストラリア人はその価値を再確認しました。多くの人々は地元の薬剤師と関係を深め、その信頼関係も一層強まりました。パンデミックの最悪の時期でも、薬局は多くの点で最もアクセスしやすい医療サービスであることが明らかになりました。マーク・バトラー保健相でした。続いてスポーツと天気予報です。まずはサッカー女子代表。昨夜中国との親善試合で中国に2対0で勝利を収めたマチルダズのオリンピック行きのメンバーが発表されました。 ステフ・キャトリーがキャプテンを務めるこのチームには、キャトリーをはじめ副キャプテンのエミリー・バン・エグモンド、エリー・カーペンター、マケンジー・アーノルドなど8人がオリンピック3大会連続出場を記録することになります。また負傷中のケイトリン・フォードやカトリーナ・ゴリーにおいて、トニー・グスタフソン監督はフィットネスに欠けるとし選抜を決めました。このチームは私がこのチームに出会った初日からとてもとても特別なもので、このチームのコーチとして私の責任は戦略や価値観を実行するのではなく、それを育てることであると気づきました。私が来る何十年も前からすでに確立していたものを育てることであり、とても特別なチームです。トニー・グスタフソン監督でした。お昼の時点での明日の天気予報です。パース、晴れで最高気温は23度。アデレード、時折曇りで最高気温は17度。メルボルン、にわか雨が降るでしょう。最高気温は15度。ホバートは曇りで最高気温が15度。キャンベラは雨になるでしょう。最高気温は15度。ウーロンゴン、雨の確率が高いです。最高気温17度。シドニーは雨で最高気温が19度。ニューキャッスル、雨の確率が午後高まるでしょう。最高気温19度。ブリスベン、時々曇りで最高気温が21度。ケアンズ、おおむね晴れで最高気温は29度。最後にダーウィン、晴れで最高気温は33度。以上、6月4日のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。